夕方近く、お母様と品間でお茶をいただきながらお庭の方を見ていたら、石段の三段目の石のところに、今朝の蛇がまたゆっくりと現れた。お母様もそれを見つけ、あの蛇は、とおっしゃるなり立ち上がって私の方に走り寄り、私の手を取ったまま立ちすくんでおしまいになった。そう言われて、私もはっと思い当たり、卵の母親？と口に出して言ってしまった。そうよ。お母様のお声はかすれていた。私たちは手を取り合って息を詰め、黙ってその蛇を見守った。石の上に、物憂げにうずくまっていた蛇は、よろめくようにまた動き始め、そうして力弱そうに石段を横切り、柿つばたの方に入っていった。今朝からお庭を歩き回っていたのよ。と私が小声で申し上げたら、お母様はため息をついて、くたりと椅子に座り込んでおしまいになった。そうでしょう。卵を探しているのですよ。かわいそうに。と、沈んだ声でおっしゃった。私は仕方なく、ふふ、と笑った。夕日がお母様のお顔に当たって、お母様のお目が青いくらいに光って見えて、そのかすかに怒りを帯びたようなお顔は飛びつきたいほどに美しかった。そして私は、お母様のお顔はさっきのあの悲しい蛇にどこか似ていらっしゃると思った。そして私の胸の中に住むマムシみたいにゴロゴロして醜い蛇が、この悲しみが深くて美しい美しい母蛇をいつか食い殺してしまうのではなかろうかと。なぜだかそんな気がした。私はお母様の柔らかな華奢なお方に手を置いて、理由のわからない身もだえをした。私たちが東京の西方町のお家を捨て、伊豆のこのちょっとシナ風の山荘に引っ越してきたのは、日本が無条件降伏をした年の12月の初めであった。お父上がお亡くなりになってから、私たちの家の経済はお母様の弟で、そして今ではお母様のたった一人の肉親でいらっしゃる和田の叔父様が全部お世話してくださっていたのだが、戦争が終わって世の中が変わり、和田のおじさまが、もうダメだ、家を売るより他はない、女中にも皆暇を出して親子2人でどこか田舎の小綺麗な家を買い、気ままに暮らした方がいいとお母様にお言い渡しになった様子で、お母様はお金のことは子供よりももっと何もわからないお方だし、和田のおじさまからそう言われて、それではどうかよろしくとお願いしてしまったようである。11月の末におじさまから速達が来て、駿府鉄道の沿線に川田子爵の別荘が売り物に出ている。家は高台で見晴らしがよく、畑も100坪ばかりある。あの辺りは梅の名所で、冬暖かく夏涼しく、住めばきっとお気に召すところと思う。先方と直接お会いになってお話をする必要もあると思われるから、明日、とにかく銀座の私の事務所までおいでを請う、という文面で、お母様、おいでなさる？と私が尋ねると、だって、お願いしていたのだもの。 ととてもたまらなく寂しそうに笑っておっしゃった。あくる日、元の運転手の松山さんにお供を頼んで、お母様はお昼少し過ぎにお出かけになり、夜の8時ごろ松山さんに送られてお帰りになった。決めましたよ。和子のお部屋へ入ってきて、和子の机に手をついて、そのまま崩れるようにお座りになり、そう一言おっしゃった。決めたって何を？全部。だって、と私は驚き、どんなお家だか見もしないうちに。お母様は机の上に片肘を立て、額に軽くお手を当て、小さいため息をおつきになり、和田のおじ様がいいところだとおっしゃるのだもの。私はこのまま目をつぶってそのお家へ移っていってもいいような気がする。とおっしゃってお顔を上げて、かすかにお笑いになった。そのお顔は少しやつれて美しかった。そうね、と私もお母様の和田のおじ様に対する信頼心の美しさに負けて相槌を打ち、それでは和子も目をつぶるわ。二人で声を立てて笑ったけれども、笑った後がすごく寂しくなった。それから毎日お家へ妊婦が来て、引っ越しの荷ごしらえが始まった。和田のおじさまもやって来られて、売り払うものは売り払うようにそれぞれ手配をしてくださった。私は女中のおきみと二人で衣類の整理をしたり、ガラクタを庭先で燃やしたりして忙しい思いをしていたが、お母様は少しも整理のお手伝いもお指図もなさらず、毎日お部屋でなんとなくぐずぐずしていらっしゃるのである。どうなさったの？伊豆へ行きたくなくなったの？と思い切って少しきつくお尋ねしても、いいえ、とぼんやりしたお顔でお答えになるだけであった。